アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の早朝に配信いたします30分番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第1402回1月7日です。マグネットの3人がお届けするポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。年の初めの週ということで、今年はどんな風にしていこうかななんていうお話を伺ってます。松尾さんです。おはようございます。
今年やること、あ、1400回になったらオープニングとエンディングと変わるんでしたっけ？
思ってたんです
けど、それを1400回の時に変わるかどうかはともかく、それを作ることになるんだと思います。松尾です。
そして坊井先生です。おはようございます。
はい、どうも。次年度も学部長になることになったので、まあ、多分また忙しくしてると思いますが、できる限り自分の時間を作りたいなと思ってます。坊井です、よろしくお願いします。
私の今年の一番のイベントとしては、当番組は10周年迎えますんで、編集人生10年ですね。ちょっと感慨深いものもありますので。
チーロスタンダード USB ケーブル with ライトニングコネクタ100センチ、シンプルで高品質なのにわずか税込み880円。高品質で低価格を実現したシンプルなライトニングケーブルが登場しました。急速充電に対応はもちろんのこと、iPhone や iPad をパソコンにつなげばデータ転送ができます。
フィルムメモアルラジオ、ボアダブトン。
フィルムメモアルラジオ、映画館の声。テラフォーマーズが4月に公開になってましたね。
テラフォーマーズはね、見てないですけど、あの原作ずっと読んでますから、僕、
はいはいはい、
どうなんじゃない、もうなんか最近、僕の漫画の原作の実写版多いけど、
はい、
大丈夫かとか思う時があって、
あ
れだって、ついその前の週にもアイアムヒーローがあるじゃないですか。
そうですね、アイアムアヒーローでしょ。あれも漫画が原作ですよね。
原作ですよね。は
い、どの作品とは言いませんが、あの映画とは言いませんが、漫画をそんな映画にしてもなっていうのは何作か私もちょっと見て思ったこと
がありました。え、怪しい彼女もそうだったっけ？
怪しい彼女。いや、これね、台湾のなんか漫画を。
あ、韓国映画だ。
あ、韓国ですか。
韓国映画だ。失礼します。なんか原作も別にあったよなと思ってた。
これ日本でリメイクされてますよ。
あ、そうそう。いやいや、リメイクしたやつを見てが言ってんねん。
あ、すいません。
クレヨンしんちゃんとかコナンとか、実写にせえへんやろな、まさかとか。ってしま
う。油断してると作られそうですよ。なんか、そんな気する
。油断してる。
なんか
もう実写版に対する不信感が半端ないですね。
あのね、好きな作品実写化されて、それがあまりに心に暗い影を落とす作品だった時のあのショックはないですよね。
そうなん
です。そう。松尾さん的には、あの、ソン・シオンという生き物という映画があったらしいんですよ、5月。
見てないですね。
あ、そうですか。この監督の映画はお好きですもんね。
僕そんなにたくさんは見てはないんですけど、そう、あの地獄でなぜ悪いっていうのが、なんかめっちゃおもろかったんですけどね。僕はたまたまそれだったんですけど、他だとなんかすごい暴力的な作品なんかもあるみたいでですね、気にはなってますけど、まだ全然見れてないですね。はい。
6月は私が待ちに待ったデッドプールが公開されまして、これ予告見た時に、あ、これ絶対見たいと思った映画の一つやったんですけど。
デッドプール見に行きましたよね。
ヒーローですけど、普通ヒーローこんなことしないよね、みたいなこといっぱいするキャラクターなんで。
というか、もうなんか言いたい放題、
ね。そうですね。特殊な能力を持ってるっていう点では、確かに SF 映画のヒーロー前という感じはいるんですけど。
特殊な能力としては、割と能力低い方やと思ったんやけど。
確かに本来怪力とか出るはずもないんと思うんですけど、でも傭兵にいた人でしょ、傭兵部隊に
い
た。
いや、そうだから、戦闘能力は優れてるけど、基本的には怪我治るっていう、それだけやった
よ。そうですね。あの非常に短時間で体が元に回復するという。 いや、どっちかというとデッドプールの周りに出てきた別のヒーローの方が面白かったですね。
ねえ。
これまあ見てもらうとわかるんですけど、デッドプールがどうでも茶化すんです。はい。
結局これも X-Men と繋がってるわけだから。
あ、そうでしたっけ。
何言ってるよ。途中で助けて出てきた X-Men じゃん、だって。
あれ X-Men の人らメンバーですか。はい。これ吹き替えがその都度セリフが違うのバージョンがあるらしくて、表現どぎつい系と改めましたバージョンと2つあったはずなんです。見てないんですけど、帰ってきたヒットラーという映画見たかったですね、これ。
ああ、なんか面白かったらしいですね、これ。ね、僕も知らないですけど。
これ誰も本物のヒットラーって信じてくれない。
そうですね。それ信じてくれへんよ。
そうですね。結局ヒットラーのモノマネする芸人と扱われてしまうという。話題になってましたのは6月、やっぱ貞子&かや子ですね。貞子 VS かや子という映画が、キャンペーン多かったでした。車が走ってましたね、これ、宣伝の、
はい。リング対ジュオンですね。
だんだんゴジラとかガメラみたいなキャラクターの扱いになってきてます。
これ今プライムで見れるじゃなかったっけ
?2017 年1月現在、アマゾンプライムで見られるのは、サドク VS カヤコ特別映像という23分の特別版のようですね。
アマゾンプライム入ってるやろ、
入ってますけど、怖い系は私下げて撮ってるので。
あ、そうですか。
ええ。それから7月は松尾さんがファインディングドリーを見られた。
あ、そうですね。はい、ファインディングニモを昔見たっていうのもありまして、はいはいファインディングにもの設定もうまく活かされた面白さといいますか、懐かしいのも半分で楽しみましたけどね。
にもの続編、そのまま登場人物というか、登場キャラクターもまた出るですか、
はい、そうですね。主要キャラクターはもうそのまま出てる。
確かに登場人物じゃないんだよ
ね。魚ですけど。はい
これはピクサーの映画ではありますが、
今でもディズニーのピクサーはただ一部門やからね。
そうですね、はいはい。昔とちょっと関係が違うというか、はい、もう同じ会社になったっていうことですよね。
まあ、どっちかというと、ピクサーの方が偉いんやろうな、きっと。
なんかその、ディズニーに買収されたと言いながら非常にいい条件に持っていったとか、いろいろ。
実質逆みたいなもんやったからね、あれ。
はい。そして、4月公開は、シン・ゴジラ。
はい。これは忘れられませんね。
特撮好きの私でも、最初、この発表があって、出てる役者さんたちの舞台挨拶みたいなのを YouTube で見たときに、これはヒットせんのちゃうかなーなんて思ってたんですよ。見に行ったらもう、しばらくこれを誰かに話したくて話したくて。多分ですけど、多分にエヴァンゲリオンの要素というのが強いので。
エヴァンゲリオン。そらそうや。
もうじゃあ、庵野監督だからそうなんですけど、エヴァンゲリオン全く通ってこなかった人にとっては、ちょっと異質のゴジラに見えてしまうでしょうね。
まあそうだけど、最近のテレビドラマで割と多い演出なんですね、はい、こういう、はい。例えばほら、踊る大捜査とかでも、はい、会議のシーンそこそこあるじゃないですか。
あ、そうですね。
結構ね、ああいうのもみんな慣れてるんですよね。だからそういうのをもうちょっと極端に推し進めたみたいな感じがするのは事実だよね。はい、裏方で何が行われてるかっていうのをもっと細かく丁寧に書いていきましょうみたいになるとどうしてもそうなる。
はい、
そればっかりすると今度は、B のストーリーが面白くないから、はい、その辺の割合をどう作るかとか、
はいはいはい、
どこを省くべきかとか、そういうのを考えるのがめちゃくちゃ難しくなってるよ、今ね。
で、国内で作られてるゴジラ映画としては、ここまで CG をふんだんに作った作品は初めてじゃないかと思うんですよ。事実、着ぐるみ使っていませんでしょ？
ミニチュアは使ってるはずよ。
ミニチュア使ってますが、部分部分のパーツは確かにありものを使ってますけど、ほとんどの部分は CG で作られてて、あと役者さんが心にくい演出というか、過去の東方の特撮映画の見たことのある人なら、あの人が出てるとかいう役者さんがたくさん、
なんかいっぱいあった、
ね、一瞬出るっていうのがすごく多かったですね。あとは最後の福部明さんのゴジラ映画の昔の作られてたマーチですね、
はい、
あれでもう私絶叫しましたね、映画館うるさいの言うことにやったーみたいな感じで、はい、
そう、そこまではないな。
いや、曲、ピアノとか楽器のアプリ落としたら、必ず一番最初に弾くのが曲なんですよ。あれしか弾けないんですけど。8月は、X-Menのアポカリプス。
はい、見に行きましたよ、
ね、これ、結局。
結局、X-Menシリーズも全部見たもんね。
あ、そうなりますね。
ロードショーで。
はい。前の作品で一回終わるって言ってませんでした。
いや、じゃなくて、ここまでで一応終わり。
あ、そうなんですか。はい。
こっからまたおっかいリブートするかな、とか言ってるぐらいで、
はい。
一応これで終わりだ。なんかね、前にやってたシリーズ3作やったんやけど、前に。はい。X-Men。で、そっ から、はい、今新しいシリーズに移って、で、今、はい、過去改編が行われたんで、一旦。
はい、
その一回前のやつで、フューチャードパストで。
はい、
過去改編が行われたんで、過去改編が行われた後の連中の話にまたなるらしくて、はい、なんかもう一回か二回ぐらいあるんちゃうかな。だからウルヴァリンがまだあるでしょ、確か。
あ、またウルヴァリンのシリーズがあるんですか。
ウルヴァリンがとうとうこれで最後なんです、はい、確か。
松尾さん、日本版で。
これで、これでウルヴァリンはもう終わりですっていう。
はい。そういえば、ね、昔番組的にウルヴァリンの映画最初に上映された時、松尾さん結構キャラ的にできそうやみたいな話をよくね、してたんですよね。
ウルヴァリン、松尾説が結構あったよね。
その松尾さんはゴーストバスターズは結局見に行かれませんでした、8月の。
見に行ってないんですけど、はい。ちょっと気になるなと思いながら、はい。結局見てないですけどね、これもまたデジタル配信とかしてたら見てみたいなと思
って あ、ちょっと iTunes 出てます、出てます。昨日見ました。
あ、そうです。
あの、見たって映画は見てないですけど、出てんのを見ました。はい、昔の前作の80年代のゴーストバスターズは女性メンバーで
構
成されてる映画ですね。
はい、これでね、ひとしきり揉めたんだよね。面白くないっていう人がいたりとか。
あ、そうなんですね。
これはね、町山さんが喋ってたのを聞いたの浮き彫りでしかないですけど、ソニーがハッキングであった時に、
はい、
それで流出したよね、これのデータが。
ゴーストバスターズの。
そうなんですか。
それで、どういう企画かとか全部バレてしまって、どうなんみたいな話がいっぱい出たっていう。
はいはいはい。いや元祖っていうか、まあ、前作がね、80年代であれだけヒットした映画だけにね。
あれはよく見ましたよ。
ね、期待集まるわけですよね。それから8月末にはアニメーション大ヒット作、君の名はが公開されてまして、大石先生はこれ、
ね。やってますもん
ね。私、12月にやっと見に行きました、これ。
いや、でもね、はい、びっくりしたのは、だから、はい、ゴジラも終わってるじゃないですか、実際に。まだやってるとこもうないでしょ、確か。
12月の中頃見に行った時にまだやってましたよ、シンゴジラ。同じ。
やってた。すごい
な。君の名とシンゴジラ両方まだ劇場でかかってました。
シンゴジラでももうさすがに大きなところで、大きなところでもやって
た。ナンバーの東方シネマズ。
本当じゃすごいね。いや、君の名はもういつ終わるかなとか思ってて、はい、早めに行っとかないとと思って、割と早めに行ったんだけど、
はい、
そうだとまた、いつまで経ってもやってるなと思って。
そうですね。本当に例のない大ヒット。しかも2016年このシン・ゴジラは特撮、君の名はアニメーションっていう。昔この特撮のアニメが、その年の邦画の上から風た方が早い大ヒットになるっていう例は。
いや、でも。
考えにくかったんですけどね。
これだから、本当は東方的にはシン・ゴジラに力入ってるわけだよ。
そうですね。
でも、君の名の方が勝ったわけ。
そうですね。あの、興行成績抜きましたからね、シン・ゴジラ。
そう、完全に抜いてるわけだ。はい、だってトップだもんだって。
そうです、
ね。俺が。
いや
いや、だから、これちょっとすごいなと思って。
はい、
いや、これ見て思ったのは、新海誠の、はい、絵作りよりはストーリー作りが変わったよなと思って。
はい。
あの、覚えましたけど。
まあ私、動画 CGA のイベント昔からよく行ってまして、で、新海監督もアマチュア時代からそこへ出展されてましたんで、ずっと見てたんですよ、アマチュア時代からの作品を。基本この方の作品は10代の男女の恋愛の作品がものすごく多いんですよ。男女が出会って離れるかもしれないっていうテーマ、
ね。その間にいろいろありますって感じ。
そう、そういうのが多いんです
よ。で、まあそれがだから舞台がまあ SF 的なところ、シーンが多いんだけど、
はいはい、
基本的にだからまあアーティストなんで、
はい、
アーティスティックなストーリーだねとか結末とかそういうのになってしまうんやけど、
はい、
君の名は言わないですけど、最終的にはなんていうかすごくみんなに受けるっていうパターンをちゃんと狙ってるよねっていう。
そうですね。見た方の感想とかいろいろ読んでると、なんであそこで止めとかへんで、まだなんでその後も話続くねみたいな。
そうそうそう。いや、だからそれをちゃんとやったところが僕は偉いと思って。
いや、本当そう思いました、私も。
そうじゃないと、多分ここまで流行ってない。
声優さんもね、役者さん結構使ってて、ぴったり合ってるなと思いましたね。
使ってるって言っても、神木隆之介はまあいろんな吹き替えもやってるから、はい、別にそんなに和感ないでしょ。
そして9月になりますと、スーサイドスクワット。これも見に行きましたね
。これ行けてない
で、
だ
から行こうと思って。これ面白かったですよ。DC コミックスのヒーローもんっていうか、まあこれは悪役の方が集まって、悪者退治に行けって言われる映画なんですけど。
これもさっきのバットマンの話と繋がるんですよ、
結局。はいはいはいはい。
最終的には、
ね。ジョーカーの彼女、名前が出てけへん。ハート、ね、
バレンタイン。
ハーリークイーン、ハーリークイーンですね。
あ、ハーリークイーン。
はい。失礼。もともとはジョーカーの精神科医で担当していたジョイさんだったんですけど、なぜかそのジョーカーに見入られて。
ジョーカーに改造されてしまう。
改造というか、ジョーカーのことを好きになった上で、なんか身も心も捧げたっていうところがそうなったっていうことですね。 9月もね、すごいヒットしてるし。で、ちょうど9月頃って、番組で何度も言ってましたので、椎間板ヘルニアで家で動けなくなってる時間がすごく多かったので、9月はアホと映画見ましたね。一個一個細かくは言いませんけど、タイトルだけでいきますと、コララインとボタンの魔女、ヘンゼルとグレーテル、インザヒーロー、ロボコップ2014、最強の二人、ボールベール奇境、ギミオファ、フンドの川を渡れ、でイップマン、序章とかね、オルウェイズ三丁目夕日三作とか言ってました。
はいはい、ロボコップ2010はどうでした、う
ん、まあコンビニですぐに DVD で売られる理由がなんとか分かった気がします。
そう思ったよ。
前作のロボコップ惚れた人は、あんまり大きな期待は入れられない方がいい。
そう思った。前作の方がよっぽどやっぱりこう人間的な苦労がいっぱいあったような気がするんだけど。軽かったなぁと思って。
まあ CG の時代に同じこと作っちゃダメなんだなっていうのがあれで分かりましたね。松尾さんが10月にシチズン4という映画で。
タイトルは、あ、スノーデンの暴露っていうサブタイトル。
はいはいはいはい。
これから脚本を書いたスノーデンの映画も作られるみたいなんですけど、はい、これはドキュメンタリーですね、
はい。
僕知らなかったんですけど、スノーデンは例のリークをするときに、これはあらゆる手段で潰されるだろうっていうのを想像して、発表の前にこのドキュメンタリー映画の監督に、ジャーナリストに声をかけて、
はい、
撮影をさせながら語ったっていうんですか。撮影してもらうのと、リークするのとか、同時進行だったみたいなんですよね。はいはい、そういうふうに作られたドキュメンタリーなんですよね。はい、っていうのもなんか、すごい、なかなかないシチュエーションかなと思って、すごいなと。そして、スノーデン自身が最初から最後にかけて、どんどん憔悴していくというんですか。やつれていく様とかも、なんかすごくて、他にない、ドキュメンタリーかなと思いましたけどね、
はい、スノーデンの映画は他にもありました？これだけですか？
今後多分今作ってるんじゃないですかね。実話を元にした脚本っていうので今作ってると思いますね、
はい、映画そのもののタイトルもスノーデンという映画でね、
はい、
今年2017年の1月末にはロードショーをかかる予定の映画がありますね、はい、
オリバー・ストーンが監督なんですよね。そうなんです。
オリバー・ストーンですか、
はい。割とこういうの好きそうな監督というか、はい。
はい、そのまま10月、11月になると、もうさすがにこの中には上先生見た映画ないですね。11月って書いてるとこは。
昨日あれを見てきて、バイオハザード・ザ・ファイナル見に行ったから。
はいはいはい、最新作です。
12月でしょ、はい、それから多分、インディペンデンス・デーも見てるし、
はい、
スター・トレック・ビヨンドも見に行ったし。
はいはい。
ジェイソン・ボーンも言ってますから、それからグランドイリュージョン。グランドイリュージョン10月か11月だと思うんだけど。
はい。グランドイリュージョンってどんな映画だったんですか？
グランドイリュージョンは4人組のマジシャンたちのグループが、結構どでかいのマジックをして、悪人をやっつけていくっていうやつ。
はい、ああ。私的には7月にシネリーブルで見たフラワーショーという単館映画向けのイギリスの映画だったんですけど、っていう、もうちょっと監督を編集した方がいいんですよ、この映画っていう感じの。単に普通の女性の園芸ってお庭を作る園芸師の女の人が自分でプロになりたいから言ってお庭の図面描いて、有名な園芸の会社の女の人の元で作るんですけど、アイデア盗まれちゃうんですね、その社長に。その会社クビになって怒って、その見返すんや、言うてね、お金かき集めて一生懸命、コンテストにまた庭を作って出品するっていう、そういう映画なんですけど。なんか途中でね、それあんまり映画にいらんのんちゃうかなっていう話が続く時があって、見た人の感想もね、そこはいらんかったように思うって書かれてたのが印象的でしたね。誰でもない女っていうのが、これもしどっかでかかることがあったら皆さん見てもらうといいと思うんですけど、冷戦時代に東側からやってきた女の人が、難民や言うて嘘ついて、ほんまスパイなんですけど、そこの地元の港町の家族に溶け込むんですよ。難民やから言うて、お世話になって、そのまま、そこの地元の男の人と結婚するんですけど、実は東側から入ってたスパイで、もういいお母さんになってるけど、時々情報を流してるというね。ずっとそういうことしなくていいようになってたのに、ある時東側からその元スパイだった時の上司が来て、またいろいろ指示をしに来ると。そっからどう逃げるか、という話なんですけどね。これもちょっとサスペンス、スパイっぽい感じの映画でした。なんでフェリーニの道っていうのを張ってるかと言いますと、 iPhone 小町撮ってる時に、ジュンさんと話してて、フェリーニの道という映画の話になったんですよ。で、二人とも見てないということが分かって、じゃあ今度私見ときますわ、で、ジュンさんもまた見てくださいよって言って、私は見たんですけど、ジュンさん見てなくて、で、結局その話ができないまま、とうとう年を越してしまったということなんですけど。他は、ここに出てない映画で見た映画とかありました？あの、テレビとかでも結構ですけど、こんな映画見たよとかいうのありました？
真田丸にハマってましたね。これ映画ちゃうな。映画じゃなかったです。
まあ、映画になるかもしれへんけど、あの作品も。
あれは映画じゃない。
なんですか。ブレアウィッチっていうのが、
そう、ブレアウィッチ、あれのリブートらしいやけど、
そうですね。
ブレアウィッチ自体僕見に行ってるんで、気になるなと。
でも、あれも。
こんなリブート作品なんでしょうね。
あの時の役者さんもう一回呼ぶんですかね。
いやいや、それもできへんか。あの時のなんか、裏の話はみたいな話、じゃないのかな、なんかよく知らない。
まあでも見てみないとわかんないですね。そんなわけで、年始早々から映画のお話をさせていただきましたが、リスナーの皆さんも当番組、特に映画を語る番組ではありませんが、時々はこんなことを思い出してね、足運んだりあれば、お家でオンラインで見られてやと思います。2017年最初の映画館の声をお送りいたしました。次回の配信は1月10日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。